きどころ、この一年の世界。1963年もいくつかの話題を残して終わろうとしております。冷戦の緩和、破局に至った中ソ論争、ケネディ前大統領の暗殺など、今日は変化の年といわれるこの1年を振り返って、外交評論家加瀬俊和さんにいろいろ伺ってみましょう。もう1963年、今年もほんとすっかり押し詰まりましたけれども、ね、今日は今年を振り返ってお話伺いたいと思うんでございますけど、はいはい、一番問題になったことってどういうことでございましょうね。
やっぱり私どもの立場から見ますと、冷たい戦争の推移というか成り行きでしょ、
はい、
そして見ますと東西関係、もっと簡単に言えばアメリカとソビエトの関係の発展ということじゃありませんか。まあなんといっても昨年のキューバのあの危機が一番大きなこの転機だったでしょうね。であれからあのソビエトは自重せざるを得なくなって、でそれが結局8月の核実験部分停止協定まで行くわけですね。
結局あのキューバの危機で共産主権の方は自分たちの劣勢ということを悟ったわけでございますか。
そういうことですね。これは身に染みてソビエトが特に痛感したんじゃありませんか。軍事的に劣ってるということをね、
それに絡んでそのまあ、中ソ論争ということが出てくるわけでございますね。
そういうことですね。というのはキューバの時の板ではね、今日でもソビエトは強く感じてると思いますね。それは結局今ご指摘になったように、軍事的にアメリカの方がはるかに強大である、これはとてもかなわないということをフルシチョフがつくづくと悟ったということね、と同時に足元の自分の国の経済情勢が大変悪いということですね。昨今
小麦をね買いあさったりしてる
んでしょ、
はい、
でついこの間ね、私どものソビエトにいた大使も帰ってきたんですが、パンなども随分もう不自由になってるんですからね。
あ、そうでござい
ます。でまあそれもこの間のね、あの中央委員会の総会でフルシチョフが化学工業の振興っていうことを言い出したでしょ、7カ年計画、260億ドル使うって言ったようなね。これ何かというと、農業がもう慢性的に振るわない、それを何とかしようということ、同時に、まあ、シャツだ靴だ街灯だね、靴下だ、ナイロンの靴下なんて2000円ぐらいするんですよ。
あ、そうでございますか。
そういうものをね、大量に安く大衆の手に届けましょうということでですね、国内の不安も不満も緩和しようという。これ今まで重工業重工業って言ってたの、軽工業の方も潤そう、表紙物資も出回るようにさせよう、国民生活も明るくしようってことですね、ということは結局のキューバを転機としての前進しだした平和共存の体制を固めようということ、それが外交的にも必要であり国内的にはさらに必要だ、こういう状態じゃありませんか。
あのソ連の国民にしても少しでも吸ったその自由の味というのはあれでございましょうね、はい、逆戻りはとってもできないことでございましょうね。
それはいいところをねご指摘になったわけですけども、その表面的に軍事的なね勢力の資格とか経済情勢の検討とかいうことは割に優しいんですね、しかし思想的なねこの底の流れ底流というものはなかなかつかみにくいんですが、しかしこれは確かにその通りですね。やっぱり一つの自由を得ると二つの自由が欲しくなり、三つの自由が欲しくなるという、これはフルシチョフも抑えれませんしね、ある程度は彼はその波に乗って人気を保っているという形でもありますからね、
そうするとフルシチョフ首相は、まあ、来年にかけてもやはりその、国民たちの支持を受けて進めていかれるでしょうかしら、
だと思いますね。それはあのね、大変不幸な事件が今年は起こった、つまりあの世界のね自由世界の指導者だったケネディさんが凶弾に倒れるという、こういう思いがけない事件が起こったわけですが、その後ジョンソンさんが新しい大統領になって、ケネディ路線を踏襲してしっかりやってるということでね、フルシチョフさん安心してるんですね、でこれなら調子合わせてやってくるということで、それのその化学工業の振興だとか、まあ前から決まってたことですけども、それにしてもそれを実現する、 あるいは軍事予算を形だけでも減らすというようなことをして、これアメリカの態度に疑いを持って警戒しておったらこうはいかなかったでしょうから、そこでまあフルシチョフもキューバ以後にはっきり取り出した路線をね、さらに踏み固めるということでしょ。
大きい米ソの方はそれで、そのまま非常に緩和ムードをたどっておりますけれども、この先だってのそのケネディ前大統領の葬儀の時にも、まあ中共一人そっぽを向いて非礼な態度を取ったわけでございますね。その中共との関係というのはもう絶対に後戻りできないもの
でしょうか。まあね、つい最近もね、周恩来首相はこれはまあいつか必ず和解するんだというようなこと言ってますけども、しかしここまで来ると実際的に難しいと思いますね。現実の利害の対立があまりに甚だしいっていうことじゃありませんかね。それは結局まあいろいろな説明がありますけどもね、ソビエットがそのアメリカと仲良くするな気に食わないっていうことですよね。宗教から言うとアメリカは帝国主義なんですからそこでそのフルシチョフというやつはマルクシズムをそのとんでもなく曲解してね、武士の風上に置けないやつだと修正主義者だとこういうことになるわけですね。しかしね、その中共もまあこの間の人民代表大会を見ますとね、やっと最悪の事態は切り抜けましたけども、しかしかねて計画していると伝えられておった5か年計画7か年画というようなね、長期のね建設計画がついに出てこないんですね。まだまだもがいてる最中ということは、私も少しこの面を強調しすぎるかもしれませんけどもね、しかし共産主義というものはね、政治面でも思想面でも経済面でもね、マルクスが予見したような形でやっていけなくなったと。それでフルシチョフは賢いから理論を訂正するとは言わないで現実の行動においてこれを修正して、中共はアメリカとの関係があるもんですから、私はフルシチョフがやってる意味も分かってるんだろうと思いますけどもね。しかし今の場合はソビエトに反抗しなければならないということでしょう。しかし実際はやっぱり中共といえども長い目で見ますとね、純正なるマルクシズム、カール・マルクスが述べたようなマルクス理論ではやっていけなくなる時が来るんじゃないかと思いますよね。
好むと好まざるとに関わらず少しずつ修正していくということ
になりますか。ある時期が来ればね、それまでは、まあ、ソビエトは40年の歴史持ってるんですから、中共はまだそこまでいかないですから多少時間かかるかもしれませんけどね。とはもやっぱり人間性というものを考えると、共産主義のあのやり方というものはどっかで行き詰まると思いますね。
先ほどおっしゃったその農業不振なんかでも、随分その共産主義的なやり方ということが原因になっているのでしょうね。
その通りですね。共産主義の下では働く意欲がもうなくなってしまうんですね。それから、まあ、農業ばかりじゃなくて経済全体がそうですよね。例えばソビエトの経済成長率なんていうのは 7% が 2% に落ちてる。それから東ヨーロッパなどもみんなあれですね、米ソ接近のムードっていうものの煽りでね、ガタガタガタガタしてるんですよね。この間ラスクさんが演説をした中にね、現状維持の動揺、ステータスクをインモーションって言葉を使って東ヨーロッパをね、東ヨーロッパは現状維持的な格好をしてるけども、しかしそれは根底から揺さぶられているという状況、まあ、世界全体がケネディさんの好きな言葉を使えば変化の風に吹きさらされてるっていう ね、それはアメリカもそうだし日本もそうだし、この1年というのは世界中に変化の風が吹き荒れたということでしょ。でその風を最も激しく正面から受けたのがソビエトであり中共じゃないかと思いますがね。
そうすると先生、この1年を振り返って、その東西関係で、はっきり比べていただいて、一口に言うとどういうことが言えますでしょうかしら。これ
自由主義陣営って言葉は少し強いんですが、自由主義諸国はね、大きく共産主義諸国に対する優位を示した年だと思いますね。でこれは当然そうあるべきところへ発展してきたんだと思います。
ところで先生、ヨーロッパの方は今年どういうことでしたでし
ょう。これはね、1月の初めにルゴールさんがね、例の ヨーロッパ共同体 EEC にイギリスが入ってくるのを大手をの広げてね、こっから先入ってきちゃいけないって言って玄関払いを、
はい、
あれからまあ大変、EEC を中心とするヨーロッパの団結が難しくなって、特に私どもも共鳴してるわけですが、ケネディさんが言われたね、
はい、
EEC にイギリスを加える、この大きくなったヨーロッパの経済力とアメリカ、カナダ、北米の経済力を合わせて北大西洋共同体というものを作る、そしてそれはさらに手を伸ばして日本と貿易の面で結んで、そこで自由諸国の大きなこの経済的な体制を固めるという、でよくなれば場合によっては東ヨーロッパもソビエトもその中に抱き込んでやろうかというくらいの大きな構想ですね。でこれがそこで行き詰まったという、でそれはまあでしょうね、ドゥゴールさんという人はなかなか逆としがたいというところでヨーロッパのお山の大将というか、まあアメリカはケネディさんに任すけども、ロシアはフルシチョフ、ヨーロッパはちょっと私に任せてくださいというようなことだったでしょうね、まあしかしね、ドゥゴールという人は歴史眼の鋭い人ですね、長い将来をよく深く読んで動く人ですからね、軽率なことはしないんですよね。だからジョンソンさんになってから、まあ、アメリカも今苦しいだろうということになれば、またやり方も変えるんじゃありませんかね。それからアデナワーさんという相棒がいなくなって、西ドイツエーハルトさんになったというようなこともありますからね、まあ、いずれにしてもヨーロッパというものは一つに固まって、そしてアメリカと対等な地位で話をしようという気持ちはヨーロッパにかなり多いですね。
あ、そうでございますか、
しかし対等な地位で話をすると言っても、対立じゃなくて協調をする際にね、お互いに力を合わせてやっていくときに五分五分の関係で、あなたも50円出しなさい、私も50円出しましょうと、それで100円でこれを買いましょうと、こういったような気持ちがかなり強いですよ、これね。
今のお話で、まあ、3本の柱ということで、その日本のことを考えたんでございますけど、日本のこの1年を振り返って、先生どういうふうにご覧になりますでしょう。
日本はね、私は日本の置かれた環境において、まあやれるだけのことをやってきたように思いますね、ただね、そのヨーロッパがね平和共存で静かになると、いつもアジアがゴタゴタ、
はい、
そして南ベトナム、あれ大きな事件だったでしょ。
そうでございますね。
それからラオスね、はい、この頃はカンボジアが動揺して、マレーシアね、池田さん調停なさるとか言っておられたけど、あのマレーシア、こういうようなものはね、ヨーロッパが安定するとかえって不安の様相を示しがちなんですね。で実は私はアメリカでも困ってんじゃないかと、そうするとどうでしたかというご質問に対しては少し批判的になるけども、もう少しねアメリカに手を貸してやるという意味で、つまりアメリカでも手が回りかねるんですから、日本としてはアジアでは一つこのアジアの安定繁栄従って平和、こういう方にもっと積極的に努力をする余地があったんではないかという、例えば日韓交渉なんかそうですよ。ですから来年はね、今までの懸案をね、選挙も済んだんですから、
はい、
はきはきと片付けて、そしてまあアメリカだけと言いませんよ、自由諸国全部の、期待に沿うようにしなければいけないんじゃないかというように思いますがね。
日本の今年の反省を最後にしてお話を終わりたいと思いますが、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この1年の世界、お話は外交評論家加瀬俊和さん、お相手は小畑徳子でございました。Thank you.